どうもこんにちは、伊藤間です。トレカと株式投資についてお話をしております。前回の発信でですね、なかなかこう時間がないと、したいことが多すぎて全部ができなくて、で、音声発信もしたいんだけども優先順位が下がってしまって毎日更新が難しいという話をしていました。で、僕はノートの方にまあ記事を書いてもいるんですね。で、ノートの方はですね、まあ、どこでもできますから、音声発信とは違って、まあ、自分のなんかこう隙間時間にできるんですよね。声も出す必要もありませんから、はい。で、そういう記事をですね、誰かに見せて渡して、その記事について喋ってもらうっていうことをね、すれば、まあ毎日じゃなくても前よりは高い頻度で音声発信をできるのかなっていうふうに思ったんですね。はい。なんで今日はですね、自分の記事を、フリーアナウンサーの女性と評論家の男性に、僕の記事をですね、トークテーマとして喋ってもらおうかなっていうふうに思っておりますので、そちらの音声をお聞きください。ではよろしくお願いします。
こんにちは。さて、今回はですね、トレーディングカード、いわゆるトレカという、これ一度ハマるともうどこまでも深く潜れちゃう趣味ですよね。
本当に。
あなたが共有してくれた資料をもとに、このテーマをじっくり考えていきたいなと。楽しい、集めたい、強くなりたい、なんていうか、この三拍子が揃ってるからこそ、気づくとついお金を使いすぎちゃう。
ああ、わかります。
そんな悩みを抱えているのって決してあなた一人じゃないですよっていう、まあそういう話ですよね。
そうですね。
今回の資料を読んで僕が一番こうハッとしたのは、問題はお金の使いすぎそのものじゃないんだと。
ほう。
もっと意外な根本的な部分にあるんだと指摘されていたことなんです。なので今日のミッションは、単に我慢する方法を探すんじゃなくて、楽しみながら家計と趣味を両立させるための、その意外な核心に迫ること、そのための具体的な仕組みを一緒に見つけ出していきましょう。
まさにこのテーマの核心って、多くの人が意志の力、つまり我慢で乗り切ろうとして、まあ結局失敗しちゃう点にあるんですよね。
はいはい。
でもあなたが示してくれた資料はどれもすごく力強く、そして楽観的にこう言ってるんです。正しい仕組みさえ作れば我慢なんて必要ないと。
我慢は必要ない。
ええ、重要なのは精神論じゃなくて、いわば建築なんですよ。趣味を楽しむための崩れない家計の設計図を、一緒に描いていきましょう。
設計図ですか。なるほど、面白い表現ですね。じゃあその設計の第一歩、土台となる部分から見ていきましょうか。資料では多くの人がやってしまいがちな予算管理が、トレカ趣味だと驚くほどうまくいかないって断言されてましたね。
今月のトレカ予算は1万円って決めても、なぜか月末には守れていない。
そうなんですよね。なぜならトレカの世界って予測不可能なイベントの連続だからなんです。
ああ、期待の新弾発売でしょ。週末の大会、ショップ限定のサプライ消費で、注目カードの突然の価格高騰とか、
いっぱいありますね。
それに加えて友人からの、あのカード環境を変えるレベルで強いよ、なんていう悪魔のささやきみたいな。
ありますね、それ。
これらが次から次へと押し寄せてくるんで、月末の計画なんてもうあっという間に吹き飛んじゃう。これが現実です。
まさに。そこで資料が提案しているのが、予算じゃなくて枠っていう考え方でした。正直これ最初に聞いた時、単に予算って言葉を言い換えただけじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。
はいはいはい。
これ何が本質的に違うんでしょう。
いい質問ですね。そこがまさに一番大事なポイントで、予算って結局頭の中にある目安に過ぎないんですよ。
目安。
だから今月は厳しいから生活費からちょっとだけ借りようみたいな、その誘惑に勝てない。一方で枠っていうのは物理的に分けられた聖域であり、絶対に越えられない境界線なんです。
物理的な境界線？
ええ。あなたが共有してくれたノートにも書かれてましたけど、お金を明確に3つに分けるんです。まず絶対に手をつけないと誓う生活費、
はい。
次に給料が入った瞬間にもう有無を言わさず別の口座とかに移しちゃう貯蓄積み立て。
なるほど。
そして最後に残ったお金、これだけが自由に遊んでいいトレカ枠です。ポイントは銀行口座を分けるとか、専用の封筒を用意するとか、トレカ用のプリペイドカードにチャージするとかして、物理的に生活費と接触できないようにすることなんです。
なるほど。 誘惑と戦うんじゃなくて、そもそも誘惑が視界に入らない環境を設計するっていうことが。
そういうことです。
精神論じゃなくて仕組みで解決するっていうのはこういうことなんですね。
その通りです。そしてそのトレカ枠にお金を入れるルールも資料では非常にシンプルに定義されてました。
はい。
毎月の固定額と臨時収入の一部もこれだけです。
シンプルですね。
例えば毎月5000円は固定で入れる。それに加えてもし副業収入とか配当金みたいなラッキーな臨時収入があったら、その全額じゃなくて例えば3割だけをご褒美としてトレカ枠に入れるとか。
全額じゃないっていうのがミソですね。
そうなんです。
浮かれて全部つぎ込んじゃうとまたバランスが崩れますもんね。
ええ、このルールを守って生活費に触れないっていう絶対の一線を守れた時点で、心理的にものすごい安心感が生まれるんです。
ああ、なるほど。
その瞬間トレカは家計を脅かす罪悪感の対象じゃなくて、人生を豊かにしてくれる、胸を張って楽しめる最高の趣味になる。この精神的な自由こそが枠管理がもたらす最大のメリットと言えるでしょうね。
枠で物理的な防衛ラインを引くのがまず第一歩。
はい。
でもその枠のお金を持ってカードショップに入った時、今度は心の中の戦いが始まりますよね。
始まりますね。あれも欲しい、これも欲しいって。
その内なる敵と戦うための武器も資料にはしっかり書かれていました。
書かれてましたね。非常にシンプルでかつ強力な魔法の質問が。
魔法の質問。
ええ、購入を迷った時に自分にたった一つだけ問いかけるんです。これ何のためって。
何のため。
そしてその答えが必ず一行でよどみなく言えることが条件だと。
一行でよどみなくですか。それは結構ハードルが高いですね。
例えば買って OK ないい目的ってどんなものが挙げられてましたっけ。
はい、資料にあったのは来週の大会で使うデッキの最後の1枚だからとか。
ああ、明確ですね、とか。目的がはっきりしてるじゃないですか。趣味なんですから心を豊かにするっていうのも立派で正当な目的です。
なるほど。逆に答えに詰まったりなんか曖昧だったりするのが危険信号だと。
そうです。なんとなく強そうだからとか、今買わないと値上がりして損しそうだからとか、SNS でみんなが買ってるからとかですね。こういうのって目的が自分の中じゃなくて外部の環境とか他人の動向に依存してる状態なんです。
はいはい。
だいたい後でなんであんなもの買っちゃったんだろうってなりがちなんですよね。
耳が痛い
ただここである記事が注意深く補足してたのが面白くて、これらの買い方が悪いわけじゃないと。
ほう。
ただ客観的に見て家計に来てくる危険な買い方ですよっていう事実を指摘してるだけなんです。
誰かを責めるんじゃなくて、あくまで仕組みで防ぎましょうっていう姿勢が全体を通して一貫してますよね。
確かに。私も昔プロが使ってるらしいっていう噂だけでよく知らないカードを買って、結局一度も使わずにストレージの肥やしにした経験がありますからね。気持ちはよくわかるんです。
あ、それは誰にでも経験がありそうですね。そして目的をちゃんと言えたとしてもそこで終わりじゃない、
ええ、
もう一つのユニークな提案がありました。上限を決めるとき値段じゃなくて枚数で考えるっていうアプローチ。
はい。
これは本当に目から鱗でした。普通値段で考えちゃいますよね。
ですよね。でもカードの値段って相場によって常にそれこそ時間単位で変動するじゃないですか。
しますね、ええ、
昨日300円だったカードが今日には500円になってるかもしれない。これじゃ冷静な判断が難しい。でもそのデッキを完成させるのに必要な枚数は相場がどうなろうと絶対に変わらないんです。
確かに。このパーツは2枚までとか、この汎用カードはデッキに3枚必要だから3枚までって枚数で上限を決めれば、相場の変動に一喜一憂することなく冷静に必要なものだけを買えると。
そうなんです。
これはルールとしてすごく守りやすいですね。変動するものじゃなくて不変のものを基準にすると。
まさに。これによって感情的な買い物を減らして、より計画的で満足度の高い収集が可能になるわけです。
なるほど。枠という物理的な壁を作って、その中で目的と枚数という論理的な判断基準を持つ。これだけでもだいぶ衝動買いは防げそうですね。
ええ、と思いますね。
でもあなたが送ってくれた資料の中で僕が一番これだと膝を打ったのは、実は次のポイントなんです。
お？
家計を崩す本当の敵はカードの値段ですらないっていう衝撃的な指摘でした。
そこに気づかれましたか？ええ、これが最大の確信かもしれません。家計が崩れる最大の原因は1枚1枚のカードの価格以上に判断する回数が多すぎることであると。
判断する回数。
いわゆる判断疲れですね。
判断疲れ。
はい。毎日複数のカードショップのサイトを眺めて、フリマアプリをチェックして、これを買うべきか、今はやめるべきか、今が最安値か、もっと待つべきか、この小さなでも神経を使う選択を日に何十回と繰り返す。
あ、
この買う、やめるっていう、こうジャブの連打が気づかないうちに脳の HP をじわじわと削っていくんです。
ものすごくわかります。一日中ネットで価格を追いかけて、夜にはもうヘトヘトで、ああもうめんどくさい、買っちゃえって投げやりの判断をしてしまう感じですね。
そうそうそう。
まさかその疲れ自体が一番の原因だったとは。
そうなんです。で、判断力が鈍った結果、思考が停止して雑な買い物をしてしまう。これがじわじわと家計を蝕んでいく真犯人。したがって最も重要なのは、高価なカードを買わないこと以上に、判断する機会そのものを仕組みによって減らすことなんです。
そのための具体的なアクションプランも非常にシンプルで実践的なものがリストアップされていましたね。
ええ。
例えばチェックするカードショップを厳選した2つに絞るとか、
うん、
これだけでも毎日見るサイトの数が激減して判断の機会が減る。
他にも効果的なのが、診断のカードは発売日にまとめて買うと決めて、それ以外の日は診断の価格を見ないとか。
なるほど。
シングルカードの購入は週に1回金曜の夜だけというように曜日を固定してしまう。だらだらと毎日見るから毎日判断する必要が生まれるわけです。意図的に情報を遮断する時間を作るのが非常に重要ですね。
そしてさらに強力なルールとして紹介されていたのが、ワンイン、ワンアウト。
はい。
何かを一つ買ったら必ず何かを一つ手放すというものですね。理屈はわかりますけど、コレクションって増やすこと自体が楽しみの一部じゃないですか。何かを手放すのって結構な心理的抵抗がありそうですけど。
素晴らしい指摘です。まさにそこが多くの人がつまずく点だと思うんです。でも資料が指摘しているのは、これをしないと陥る最悪のループなんですね。
最悪のループ。
まずカードが増え続けると、収納スペースとかスリーブ代、管理する時間がどんどん圧迫されていく。
あー、地味にきますね。
これが地味にストレスになる。そして皮肉なことに、そのストレスを解消するためにまた新しいカードを買って高揚感を得ようとしてしまう。
うわー、それはまさに負のスパイラルだ。管理のストレスをさらなる管理対象を増やすことで解消してるわけですね。
その通りです。このループを断ち切るには、買う楽しさはそのままにセットで手放す仕組みを導入することが最強の解決策だとある記事は分析していました。
なるほど。
手放すことを前提にすると、買う時の判断もより慎重になるんですよ。これを買ったらあのカードを手放すことになるけど、本当にそれでいいかと。これはコレクションをただ増やす溜め込みから、質を高める厳選、キュレーションへと意識を変える非常に強力な数値なんです。
なるほど。ワンインワンアウトは精錬というよりは、自分のコレクションの質を高めるためのフィルターだと捉えるわけですね。
ええ、そうです。
いや、面白い。では今回の話をまとめてみましょうか。まず僕たちが最初に作るべきは、絶対に超えられない物理的な壁、つまり枠でした。
ええ、生活費という聖域を守るための防波堤ですね。
次に、その壁の内側で買い物をするときに門番の役割を果たすのが、これ何のためという魔法の質問。
はい。
一行で答えられなければ門前払いと。
そうです。そしてそもそも門を叩く敵の数を減らすために、判断回数を減らすルールを作る。
はい。
チェックする店を絞り、買う日を限定し、ワンインワンアウトでコレクションの代謝を促す。
こうしてみると、一つ一つは小さなルールですけど、組み合わせることで本当に強固なシステムが完成しますね。精神力に頼らずに趣味と家計を守るための、なんていうか、城壁と兵士と作戦という感じがします。
まさに。あなたが共有してくれた情報源の根底に流れているメッセージは一貫してポジティブなものだと感じました。
うんうん。
トレカは人生を楽しくするための素晴らしい趣味なんだから、罪悪感を感じる必要はない。家計を壊してまで続けるものでもない。意思の力に頼るんじゃなくて、正しい仕組みさえ作れば、その2つは間違いなく両立できるということですね。
本当にそうですね。さて、この話を終える前に、最後にあなたに一つ思考実験を提案させてください。
ほう。
もし今回の話が少しでも心に響いたなら、まず一つだけ試してみてほしいんです。それはあなたのトレカ枠の金額を決めることじゃありません。まずご自身のコレクションを眺めて、こう自問してみてください。もし明日から 1ルールを1アウトルールを強制されたとしたら、最初に手放すカードはどれだろうと。
ほう、面白い問いかけですね。
金額は関係ありません。ただその1枚を心の中で選んでみる。その思考実験がもしかしたらあなたの次の買い物に対する見方を少しだけ変えるかもしれません。結局自分の趣味の主導権をカードの価格とか新製品情報といった外部の要因から自分の手に取り戻すということなのかもしれませんね。
え、まさにその通りだと思います。自分の好きを自分でコントロールする感覚を取り戻す。それがこの仕組み作りの本当の目的なのでしょう。
探究の道はまだまだ続きそうですね。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。まあ、前回の放送、トレードオフってことで、何かを得れば何かを失うなんてことがありましたけども、トレカをしていればお金を失ってしまうのかってことに関しましてですね、ちょっと違うのかなと。お金も失わずに、トレカも楽しんでいくってこともできるかなっていうことを話してもらいました。はい、この女性は自分のことを僕って言うんですね。いわゆる僕っ子ってやつですかね。はい、そんな感じで、自分でも放送しますけども、時間がないときはですね、こういうアシスタントのお二人にトークテーマとして喋ってもらおうかなというふうに思っております。では本日はこの辺でターン終了です。